皆さん、いかがお過ごしですか？手島理香です。 Bright Color from LA。 この番組はロサンゼルスを中心に西海岸のニュースや話題、イベントやおすすめのスポットなどを30分にわたって、鹿児島にあります FM かのやともネットしてご紹介していきます。さて、先日息子が通っている日本語の補習校で発表会のリハーサルがあって行ってきたんですね。で、この補習校には幼稚園から中学部まであって、各学年ごとにステージに上がって歌を歌うという発表会でした。で、幼稚園とか、低学年の子どもたちは可愛いですね。一本でも人参、懐かしい。この曲がわかるのは昭和世代ですよ。開けポンキッキを見ていた世代ですよ。そう、一本でも人参とか、定番ですね。大きな栗の木の下でとか、あとは隣のトトロの主題歌の散歩、これをみんなで合唱するというね、すごい可愛らしいステージでした。で、学年が上がってくるとパプリカでちょっとこう踊りをつけてみたりとかね、アレンジが加わってました。それでこの後ですよ、一番驚いたのが、一番上の学年、中学生が歌ったのが何の曲だと思いますか？レモンです。レモン、米津玄師のレモン、あの大人っぽい曲を中学生が歌ってました。で、どうしてこの曲を選んだのかなと思って聞いてみたら、この学校では自分たちで歌いたい曲を決めて歌うそうなんですよ。で、小さい、子供たちは曲も知らないですし、先生たちが決めて歌うんですけれども、ある程度大きい子どもたちは先生が決めた曲を歌うんじゃなくって、自分たちで考えてどの歌がいいかを決めて発表会でみんなの前で披露するということになってるんだそうです。いやー、米津玄師ですよ。この曲を中学生が選んでステージで歌うっていうのが、いやー、驚きましたね。すごく大人っぽいじゃないですか、この曲は。でも、アメリカにいながらにしてこういった日本のいろんな曲が聴けるっていうのは、ネットがこれだけ発達したおかげですよね。音楽の国境ってなくなってますから、またこれからどんどん新しい曲を子どもたちがね、覚えていくことになると思います。来年は子どもたちがどんな曲をステージで歌ってくれるのか、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。それでは今日の番組メニューです。番組前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュース、後半はロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA。 今回も先月ロサンゼルスで開催されましたロサンゼルストラベル&アドベンチャーショーのレポートパート2をお届けします。どうぞお楽しみに。それではどうぞ最後までお付き合いください。手島理香がお送りしています Bright Color from LA。 前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュースをお送りします。まずはこのニュースから。今年も授賞式が行われました。アメリカ映画界最高の栄誉とされる第95回アカデミー賞の発表と授賞式が12日ロサンゼルス近郊のハリウッドで行われました。主演女優賞はEverything Everywhere All at Once に出演した俳優のミシェル・ヨーさんで、アジア系として史上初めての受賞となりました。マレーシア出身のヨーさんは、これは希望と可能性のかがり火です。そして夢は実現することの証でもありますと、ステージで喜びを語りました。また同じ作品に出演したアジア系の俳優のキー・ホイクアンさんが、助演男優賞を受賞しました。かつて子役として映画インディ・ジョーンズやグーニーズなどアメリカの人気映画に出演し、今回最高の栄誉を手にしたキー・ホイクアンさんは、私の人生の旅路は船の上で始まり、難民キャンプを経て今はハリウッドの大きな舞台にいます。映画の中でしか起きないようなことが私には起きています。これがアメリカンドリームです。皆さん、夢を諦めないでと熱く喜びを語りました。 Everything Everywhere All at Once は、楊さんが演じるコインランドリーを経営する中国系アメリカ人の女性を主人公に、SF 映画とアクション映画の要素が盛り込まれた作品で、作品賞や監督賞なども含めた7つの部門で受賞を果たしました。また長編ドキュメンタリー賞には、ロシアでプーチン政権を批判する急先鋒として知られる反体制派の指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏の活動を取り上げたナワリヌイが選ばれました。ナワリヌイが長編ドキュメンタリー賞を受賞したことを受けて、二人の子供とともに受賞式に出席した妻のユリアさんは、夫は真実を述べただけで刑務所にいます。夫は民主主義を守るためだけに刑務所にいます。夫が自由になり、私たちの国が自由になる日を夢見ていますと述べました。一方、黒澤明監督の名作を原作とした生きる、リビングで、脚本を担当し、脚色賞にノミネートされていたノーベル文学賞作家の和尾石黒さんは受賞を逃しました。和尾石黒さんはアカデミー賞の発表を前に会場に姿を現し、記者団の取材に対し、私は映画の世界の人間ではないので、賞の候補としてここにいることが不思議な夢のような感じですと語りました。そしてイギリス植民地時代のインドを舞台に男たちの友情を描いたインド映画 RRR で使われた曲ナートナートが歌曲賞を受賞しました。映画の公式アカウントは SNS に投稿し、この部門でインドに初のオスカーをもたらしたことができた幸運に感謝する、この現実離れした瞬間を言葉で言い表すことができないとしています。はい、今年もたくさんの名言が飛び出したアカデミー賞の授賞式でした。今年はハプニングなく無事に終わりましたね。続いてはこちらです。銀行が経営破綻です。経営破綻したシリコンバレーバンクについて、アメリカ財務省などは今月12日、すべての預金者を保護する形でシリコンバレーバンクの破綻処理を完了する措置を承認したという声明を発表しました。金融システムへの不安を払拭するための異例の措置で、保護の対象外だった預金も救済されることになります。アメリカ財務省などが発表した声明では、我々は銀行システムへの国民の信頼を強化し、アメリカ経済を守るための断固とした措置を取ると強調した上で、すべての預金者を保護する形でシリコンバレーバンクの破綻処理を完了する措置をイエレン財務長官が承認したとしています。はい。当初は保護の対象外だった人は預金を受け取れないということで、これが全体の 90% に当たると言われていましたから、さぞや預金者の皆さんは焦ったでしょうね。保護の対象外だった預金も救済されるということで、ひとまず落ち着かれたんじゃないかなと思います。以上、西海岸ニュースお伝えしました。ではここで一曲お送りしましょう。今月17日はオフィシャルヒゲダンディズム、奈良崎誠さんのお誕生日ということで、彼らのこの曲お届けしましょう。ノーダウト。Bright Color from LA、 手島理香がお送りしています。ここからはロサンゼルスのさまざまな魅力をご紹介する Curious City LA です。先月2月18日と19日の週末2日間、ロサンゼルスのコンベンションセンターでロサンゼルストラベル&アドベンチャーショー、旅行博が開催されました。今回もこのイベントについてご紹介したいと思います。この旅行博、簡単に説明しますと、全米各地域で開催されているもうすごく人気のイベントで、今回のロサンゼルスでは入場者の数が昨年の 1.5 倍に増えたんだそうです。みんな旅が好きなんですね。今回は旅行会社大手の JTB がブースを出して、山梨県、栃木県、そして関西広域連合の皆さんが来場者の方たちに自分たちのエリアの魅力を紹介しました。 先週は日本のブースに対する来場者の皆さんの反応について、 JTB USA の立澤社長のインタビューをご紹介しました。今回は出展された栃木県、そして関西広域連合のスタッフの皆さんのインタビューをお届けします。まずは関西広域連合を代表して、一般財団法人関西観光本部プロモーション担当の萩野哲也さんです。
コロナ前から、このラタスについてはずっと出展をさせていただいております。ただちょっとやっぱりコロナの関係で、ここ3年ぐらいかな、間空いてるんですけども、おととしはブイタスということでバーチャルで出展をさせていただきまして、昨年は出展はしたものの、私が自身が渡航できなかった、アメリカへ来れなかったという感じになってまして、私自身の渡航だからこちらに来るのは3年ぶりか4年ぶりかなになります。はい、
前回と比べてみて今回の旅行泊どうですか？お客様の表情でしたり、お客様の様子でしたり、ご覧になってどんなところが違いますか？
非常に明るいというか、いわゆる訪日への意欲というかものをやっぱり実感をいたしました。それで、我々としてもですね、なかなかそのコロナの関係で、インバウンドのお客様がなかなかお見えいただけない状況が続いてたのですが、昨年の10月の11日からいよいよ日本が開いたと、国がそういう方針を決めましたもので、そちらの方ですねから、いわゆる聞いていただけそうな国からですね、誘客を拡大していこうということで、こういう形で頑張っております。はい、
今回ブースではどのようなポイントをアピールされたんですか？
はい、実はですね、我々関西観光本部ということで、関西というと日本の皆様にとっては2府4県というイメージが強いんですが、我々広域連合という行政の組織がございまして、その括りでプロモーションしてございます。だから基本のいわゆる二府四県、大阪京都奈良とかですね、和歌山兵庫、こういったところに加えてです、滋賀ですね、ところに加えて、実は三重県、それから福井県、鳥取県、それからちょっと飛びますが四国の徳島県、いわゆる十府県、それとあと政令市ですね、大阪京都神戸堺、こちらの皆さんがですね、我々の構成団体ということになってございまして、そちらに来てくださいという形のプロモーションしてございます。はい、
いろいろな魅力がありそうな県ですね。
おっしゃる通りで、日本の首都っていうのはですね、今は東京ですけども、過去千数百年京都にご存じの通り高野は奈良とかに、そういった時代もございましてですね、いわゆるその日本文化の集積地というのが関西だということで我々考えています。関西と言いながらもですね、実はほとんどが大阪、京都、こういったところにしか来ていただけてなかったというのがコロナ前の実態かと思っています。それで今度はですね、2025年に大阪・関西万博という大きなイベントがですね、関西、大阪でですね、開催されるということをきっかけにですね、我々としてはいわゆる大阪京都だけではなくて、プラスワンという形でですね、さっき申し上げた厚生保健士の皆様のところに、インバウンドのお客様に行っていただきたいという強い思いを持ってまして、オリジナルのですね、そういうモデルコースを実は、作ってございます。8つのですね、テーマを設けて、各府県市に大阪京都をベースとして、行っていただけるようなコースを作ってまして、それを今回強くプロモーションさせていただいております。
もしですね、この番組を聞いて、よし今年の夏、もしくは今年の冬、来年の夏訪れてみたいなとなった時に、どこにアクセスすればよろしいですか？
はい、我々関西観光本部というところでですね、KTB っていう形で略称してございますけども、そちらのホームページに英語のですね、情報、それから動画、こういったものをですね、ラインナップしてますので、こちらをご覧いただきまして、もし何か質問等ございましたら、我々のですね、メールアドレスの方に、ご質問いただけたら、いろんなアドバイスができるのかなと考えてます。
わかりました。あと最後になりますが、アメリカで聞いている日本人、日系人の皆さんに向けて一言メッセージをいただけますか？
はい、関西は非常に元気です。頑張ってますので、それからですね、やはりアメリカの方にとっていわゆるスピリチュアルとかですね、そういった、なかなかその東洋的な文化というのは魅力的だということで我々も伺ってますので、特にですね、例えばアップルのスティーブ・ジョブズさん、亡くなられたですね、は禅の方にすごく興味を持っておられて、そういったことを体験できる、例えば和歌山でいうと高野山とか、京都奈良にもそういったところございますけども、 そういったところがですね、いわゆる中心地からだいたい100キロ圏内のところにコンパクトにまとまってございます。これから、そちらへアクセスするいわゆる私鉄鉄道ですね、首都圏はどっちかというと JR さんが主流なんですけども、関西の場合私鉄網が非常に発達してますので、簡単にそういったところにアクセス個人で来ていただいてもできますので、そういったのが魅力かなと思ってます。ぜひ万博に向けて一度関西に目を向けていただきまして、遊びに来ていただけると、新たな日本文化発見できるのかなと思ってます。日本関西をお越しください。よろしくお願いいたします。
はい、続いては栃木県を代表して栃木県産業労働観光部参事田島晴美さんです。
出展されたのは初めてでいらっしゃいますか？
はい、私どもは現地に来たのは初めてなんですけれども、去年からオンラインというか JTB さんにお願いをして現地のこの旅行泊には参加をさせてもらいました。はい、
旅行泊に参加しようと思われた一番最初のきっかけはどんなことだったんでしょうか？
はい、実はですね、コロナ禍前に栃木県に来られるインバウンドのお客様で、国別で言いますとアメリカからが3位ということで、非常に多くのお客様にお越しいただいたということで、コロナが回復をしたこれからですね、アメリカの方により多く来ていただこうということで出展させていただきました。
なるほど。今回2日間のこの旅行泊でしたけれども、いかがでしたか？訪問されてきたお客様たちの反応は。はい、
おかげさまでですね、日本のブースがまとまってあるということもありまして、その流れで一連の流れで栃木県のブースにも訪れていただく方がたくさんいらっしゃいましたので、私どもの場所がどこにあるかとか、東京からこれくらいで来れるんですよとかっていうのをアピールできたんで、非常にありがたかったなと思っております。で、実はですね、栃木県のことは知らなくても日光のことは知ってるというお客様がいらっしゃいますので、日光は栃木県にあるんだと、プラス東京から新幹線だと1時間くらいで来れるんだというところをアピールさせてもらいました。
一番アピールしたかった、アピールしたいポイント、栃木のポイントというのはどんなところでしょう？
たくさんあるわけですけど、3つくらいに絞って言いますと、1つはやっぱり世界遺産のある日光ですね。で、日光の中禅寺湖で実は今年ですね、6月に広島サミットが5月にありますけれども、その一連のサミットの流れで閣僚会議の一つが日光、奥日光で開催されることになっておりますので、それで広く欧米の方にアピールできるんじゃないかということで、日光、それと中禅寺湖畔ですねをアピールさせていただきました。で、二つ目は県の南の方にあるですね、足利フラワーパーク、ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますけれども、藤の花がですね非常に綺麗で、実はその夜のイルミネーションでは、これは冬の時期にやるんですけど、アワードの中で6年連続1位を取ったイルミネーションということもあってですね、その足利フラワーパークをPR させていただきました。で、3つ目といたしましては食べ物ですけれども、いちごですね。いちごの生産は栃木県は54年連続生産量ですね、ナンバーワンということで、特に皆さんご存知だと思いますけれども、とちおとめが有名ですけれども、それを含めた、いちごは私ども生産量1位なんですよということもアピールさせていただいて、時期は、冬の時期が集中しますけれども、いちご狩りもできますので、ぜひお越しくださいということでアピールさせてもらっています。それ以外にもありますけど、絞るとすればその3つくらいだと思います。はい、本当に栃木県はですね、皆さん魅力度ランキングということで日本国内でテレビ番組であるんですけれども、栃木県とか茨城県、群馬県は北関東3県って47都道府県の中でいつも40位以下なんですよ。そうなんですよ。で、栃木県は2年前に実は47位っていうこともありまして、いや実はそんなことはないだろうと。で、去年、それから47から44、41位という形で順位を上げてきてるんですけど、栃木県の魅力をまだまだお伝えしきれてないんで、そういった順位に甘んじているところがありますから、それをより高い魅力度ランキング上に行けるようにですね、宣伝はしていきたいなと思っております。
いや、今凍っちゃいましたね。いや本当ですか？そんなランキングが、
は
い、
で結構北関東3県はいじられるんですでテレビの視聴率もですね、栃木とか茨城を出すと結構視聴率がある意味なんか取れるっていうことで、で、ご存知かどうか分かりませんけど、栃木出身の漫才師で U字工事さんという方がいらっしゃるんで、その方がですね、 まあ、いい意味で、まあ、栃木県をですね、まあ、いじれられながらも宣伝してくださってるっていうことで、あの魅力度は、まあ、また別な形で上げていかないといけませんけど、知名度としてはだいぶあの上がってきてるっていうのは、あの事実かなとは思っております。はい、
それでは最後になりますが、この番組を聞きの全米の日本人の方、はい、日系人の皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、今日は本当にありがとうございます。こういった機会をいただきまして、で今お話をさせていただきましたけれども、栃木県はですね、まあ、東京から近いということもありまして、まあ、皆さんが、まあ、当然いろんなあのふるさととしては北海道から沖縄まであると思いますけれども、東京にお越しの際はですね、栃木県にもお越しいただけるように、皆さん日系人の方々もそうですけれども、お知り合いの方にですね、ぜひ宣伝をしていただければありがたいなと思っております。まあ、あのコロナの方もですね、だいぶ回復をしてきまして、で、まあ、インバウンドのお客様、あの1月、今2月ですけど、1月単月で言いますと、ほぼコロナ禍前の 50% くらいまで回復してきているという情報もありますので、この勢いであの早くですね、元に戻って、さらに今まで以上のお客様に来てもらいたいと思ってますので、ぜひあの日本全体のですね、宣伝をお願いできればと思います。今日はありがとうございます。
はい、私は東京生まれ東京育ちなんですけれども、もちろん関西にも栃木にも出かけたことがあって、本当に魅力がいっぱいですよね。でもこうしてこう担当のお二人からお話を聞くと行きたくなりますね。今度帰国した時にお邪魔してみようかな。あなたもぜひ次に日本に帰国される際には新たな日本を発見してみてください。以上、Curious City LA、 今回はロサンゼルストラベル&アドベンチャーショー旅行博に出展されていた一般財団法人関西観光本部プロモーション担当の萩野哲也さん、栃木県産業労働観光部参事の田島晴美さんのインタビューをお届けしました。ではここで一曲お届けしましょう。スピッツ、僕はきっと旅に出る。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。そしてリクエスト曲も受け付けていますので、あなたの聞きたい曲を送ってくださいね。さて、先ほどインタビューをご紹介しました関西観光本部プロモーション担当の萩野哲也さんからリスナーの皆さんにプレゼントをいただきました。ボールペンなんですけれどね、これね、ただのボールペンじゃないんですよ。鳥取県の特産品といえばカニ、そうです、カニボールペン。全体がカニの色赤で、ペン先とはこう反対の部分、まあ、いわゆる鉛筆でいうとこう消しゴムがついている部分ありますよね。ここにカニのハサミがついてるんですよ。でしかもあの普段はこうペン先が本体の中に隠れていて、サイドにあるこうフックをノックするとこうインクが出るっていう仕組みなんですね。でこのフックをこうノックするとカニのハサミがカチャカチャ動くんですよ。これはね、レアですよ。はい、でこのカニボールペン10名様にプレゼントします。桜ラジオのホームページのお問い合わせフォームからご応募くださいね。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。さあ、そしてこちらも大募集中です。ペットのお悩み聞かせてください。東京世田谷にあります成城小林動物病院の小林元夫先生が番組を聞きのリスナーのあなたの質問に答えてくださいます。ワンちゃんや猫ちゃん、鳥やウサギなど、あなたが育てているペットについて質問してみたいことがありましたら、ぜひ番組宛にお寄せくださいね。どんな小さなことでも構いませんよ。こちらも桜ラジオのホームページにあるお問い合わせ情報提供フォームにアクセスしてください。その際にペットの種類、年齢、色、質問を書いて送ってくださいね。この体の色って実は診断をする上で大切なんですって。体の色忘れずに書いてくださいね。 あなたからの質問お待ちしています。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。